ゲストはシアターキノの代表の中島洋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。それでは早速質問に入っていきたいと思います。シアターキノでのシアターキノではどのような映画を上映しているのですか？
うん、初めから難しい質問あのね、これはどういうふうに言えばいいのかなとかちょっと思ったんだけど、
はい、
うん、ちょっとね解説すると、始める前提条件で解説すると、1年間にね、はい、日本で上映されている映画館なんかで封切りされている映画ってだいたい800本から900本ぐらいあるのね。
多いですね。
うん、そうなの。
すごい。
でそれで札幌で上映されている映画って、はい、450本ぐらいなのね、大体ですけどね、平均ですると。
すごい。
でそのうち150本をシアターキノが上映してるのね。
すごくですか？
だからシアターキノは2スクリーンしかないけど、はい、大きなシネコンでも何でもないんだけど、はい、その上映してる量はすごいわけ ね、
そう
ですね。すごい量だけ、まあ、量が自慢じゃないんだけど、ね、でそれだけね、はい、実はその大きな、まあ、シネコンとか映画館はたくさんあるのに、はい、札幌では上映されてない映画が要はたくさんあるわけよね、はい。それはだから、まあ、正直に簡単に言えば、はい、あんまりお金儲けにならないかもしれないというふうに思ってる映画なんかがね、はい、やっぱりそれは、札幌の人がないしは北海道の人がね、はい、見たくても見れないと、
はい、
うん、じゃあ東京まで行かないといけないのかとかっていうふうになっちゃうことを少しでもね、避けて、できるだけいろんな映画を上映したいと、はい。まあ、だからアメリカのハリウッド映画だけじゃなくて、
はい、
まあ、世界のヨーロッパや、はい、今だったらワールドカップやってるからいろんな国あるのも分かるじゃん、
はいはい、
だからそういういろんな国の、はい、で当然いろんな映画が作られてるわけだから、そういういろんな作品を、世界は多様だから、そういう作品をいろいろ上映して紹介したいっていうのが僕ら
です。私、ウェブの、うん、サイトを見させてもらったんですけども、そうですよね、結構いろんな感じの映画があって、う
ん、すごい、ほとんど知らないでしょ。
知らなかったですね私。
それは当然、
うん、はい、でも、ね、なんか友達に紹介されて、でも今度見に行ってみたいなと思ってるんで、うん、ちょっと今度お邪魔するかもしれません、はいはい、
顔忘れないでしょ、
ね、お願いします。ではシアターキノで上映した映画の中で一番良かったという映画はありますか？
あのね、一番というか大抵これは、はい、シアターキノというより、はい、僕が一番好きなっていう風にならないとまずいと思うけど、はい、うん、スタッフによっても全然意見が違うからね、はい、僕は是枝裕和監督の、はい、誰も知らないという作品ですね。
うん、
これはもう君たちぐらいだと、もうちょっと小学生ぐらいの時だから、
はい、
5、6年前、柳楽優弥君がカンヌ映画祭で、
はい、
世界最年少14歳で、主演男優賞を受賞したという、まあ、その時の新聞はもう一面トップにそれが出るぐらいすごいことだったんだ、
ね、すごいですね、
うん、本当にすごい。でその作品が誰も知らないという作品なんだけど、はい、優がお母さん役でね、
はい、
うん、それで子供たち4人を捨てていく話なんだよね、
はい
はい、すごくしんどい辛い話なんだけど、でもそういう中ですごくみんなが、はい、じゃあちゃんとやっぱり元気で、まあ、これからどうやっていこうかという形を含めてね、生きていく話なので、はい、すごくその希望の、ね、はい、中での、その柳楽優弥君長男をやるんだけど、
はい、
うん、それが世界ですごいことになっちゃった。
すごいですね。
僕は今、はい、もう60歳だけど、
はい、
60でもう映画をどれぐらい見てるかもそんな数えたくないけど、うん、人生で一番最高の映画、それ
すごいですね、
うん、一度機会があったら、
はい、
これはレンタル屋に大体出てると思うよ昨日の作品ってあんまり出てないことは大きいけど多いけど、ね、
すごい興味がありますね、
うん、ちょっと長いけどね、はい、2時間20何分あるから、
はい、
うん、
ちょっと見てみたいと思いますね、はい。それでは今年のおすすめの映画はありますか？
そうですね、
はい、
今年はね、
はい、
また暗い映画で申し訳ないんだけど、はい、今年この夏8月14日公開のキャタピラーという作品です、はい、キャタピラーっていうのはイモムシっていうことですね。
あ、はいはい、
うん、戦争でね、日本が戦争したことは、はい、60年前だけど、はい、戦争で、兵隊に行った、 旦那が、はい、まあ、芋虫になって帰ってくるんだよね。芋虫だったら要するに両手両足がなくなって胴体だけなの。もうまあそれだけでうわーっとなりそうでしょ、
すごい、
うん、で それが本当にそういう風な形で、はい、戻ってきた、妻の寺島しのぶさんと、はい、その、夫とその2人だけがもうほとんど、はい、ずっと出てる作品なのね。もちろん村の中でなんだけど、はい、でその中でまあちょっとお話を詳しくは言うとね、はい、見る楽しみなくなるから言いませんけど、はい、そういう一切のそう、はい、よくある戦争映画だったらヤマトとかたくさんあるじゃない、
はいはい、
でやっぱりものすごく戦争シーンがたくさんあってその中で辛いなとか家族がとになるけど、はい、この映画はそういう戦争シーンは一切出てこないのね。その2人だけじゃないんだけど、はい、それを中心としてそういう中でその2人を見せて、はい、いかに戦争が辛くてしんどくて悲惨で、はい、でその男も旦那もね実は被害者でありながら、はい、戦争に行った時には人を殺して、人を犯してしまってるというふうな、はい、加害者でもあるというふうなことを、はい、描いてしまうんですよね。
す
だからちょっと、
はい、
うん、ちょっとしんどいけどでもこれが戦争なんだというふうな、
はい、
戦争シーンが出なくてもこれだけ辛さを描ける作品
なの、ね、ね、
ちょっとねこれはラジオだから、はい、あの逆に映像が出ないから、はい、あの映像が出ると逆にショックかもしれないけど、はい、ラジオの方がねみんなこうやって聞きながら、
はいはい、
まあ、ごめんねなんかあのもしご飯食べたりしてたらごめんだけど、はい、その芋虫という本当に胴体しかないという状態の、はい、もうそれを想像するだけで辛くなるじゃない、
はい、そう
ですよね。思い出してきてやばいな、
もうちょっと
大丈夫小雪ちゃん、
ね、大丈夫です、
うん、そうですね。すっごいなんだろう中島さんが今紹介してくれてすっごい興味湧きましたね、
う
ん、
あのね、ちょうどね、
はい、
この映画にまあ、打ち合わせした時に、はい、この今日の紹介したい映画というふうなことでこれを言ったのは、はい、その監督をした若松浩二さんがね、
はい、
要するに初めて高校生以下の料金500円で見せてくださいって言ってる全国そうなの。要するに、やっぱり高校生や 中学生、はい、若い子に見てほしいとやっぱりという気持ちがあるので、
はい、
今高校生でも死ね込んだったら1400円ぐらいでしょ。
そうですね、
あ、何もないですね、シアター機能は1000円なんだけどね、
はい、
高校生から、
はい、
うん、
わかります。
だけど この映画に限っては500円、うん、だからぜひね、はあ、若い子に見てほしい、若い人に見てほしいなっていうふうな、はい、
ぜひ、うん、はい、行きたいと思います。
寺島しのぶさんもね、はい、そうおっしゃってました。あ、これ寺島さんが、はい、なんかショーの話ばっかりでごめんなんだけど、今年のね2月の、
はい、
ベルリン国際映画祭で35年ぶりの日本人受賞、
はい、主演女優賞、すごいですね、
うん、先ほど言ったカンヌと、はい、それからベルリンとベネチアと、はい、ベネチアってのはタケシがね、
はい、
昔花火という作品で、
はい、
グランプリを受賞した、うん、そういう、だからその3つの、映画祭が世界三大映画祭と言われてるんだけど、
はい、
その中で本当に今年まあ、寺島しのぶさんが素晴らしいです。本当に見たらね、
すごい、
なんか鳥肌が立ちます。
本当鳥肌立ちますブルッときますよね、はい、それではこれに関する映画の曲紹介をお願いいたします。
はい、初めて人さんがね、
はい、
歌ってらっしゃる、はい、この主題歌なんですね、はい、それが死んだ女の子、
はい、
広島の原爆でね、はい、亡くなった女の子をはじめさんが歌ってます、
はい、
ちょっと辛い歌ですけれども、はい、まあ、少しだけ聴いていただければと思います。
はい、お願いします。
私は叩くの怖がらないで見えない私を誰にも見えない死んだ女の子 朝にあの時も7つ今でも7つ死んだ子は決して大きくならないの。私の髪の毛を私の両手を私の瞳を私の体は一つ髪の灰冷たい風にさらわれていた灰あなたにお願いだけど私はパンもお米も何もいらないの甘い飴玉もしゃぶれないの紙切れみたいに燃えた私は
中島洋さんに質問していきたいと思います。ではまず、はい、高校生の時好きだった映画はありますか？
あのもう覚えてないんですけどね、はい、あのだから高校生の時って、はい、まあ、あのみんなもそうなの同じなんだよね、はい、だから僕もやっぱりスターとかそういうので見てたから、はい、吉永小百合とかオードリー・ヘップバーンの映画を、はい、見てはスクラップしてました。だから、はい、あのどれっていうのはないんだけど、はい、初めはそれだったんです、はい、だからその中でね高校3年の時にちょっと背伸びをして、
はい、
監督で言えばね、はい、フェリーニとかゴダールとかその当時の、はい、まあ、キノのようなね、はい、ちょっとアートシアター系と言われてるような映画館の名画座でちょっとわけのわかんない難しい映画を見て、はい、ショックを受けてね、
はい、
それでなんか違うもう少し背伸びしてみようか、まあ、見た時わけわかんなかったから、
はいはい、
それで終わってたら僕今の僕なかったんだけど、はい、なんか悔しくてもう一回見に行って、はい、でさらにわかんなくてもう一回さらに3回も見ちゃったの、ね、はい、で3回もやって頭きちゃったわけ、ね、本当に、
はい、
でもなんかそれがすごくずっと残っちゃって、はい、まあ、こっちの、僕は神戸だったんだけど、はい、札幌に来てちょっとそれが気になって、
はい、
それからそういう作品を少し見るようになったらどんどんどんどんね、
はい、
やっぱりちょっと自分が分かんないことがあるような映画がやっぱり挑戦していくっていうのかな、はい、そういうのがやっぱり楽しいことだから、
うん、そうですね、うん、
そんな映画をねいろいろ見ると面白いんじゃないかなと思いますけどね、は
い、そうですね、いろんな映画を見ることも一つのことです、一つの知識として、うん、
映画をですね、はい、つまんない映画の見方ってねどういうことかなと逆に考えるとね、
はい、
もう例えば予告編とかいろんな情報が入って、
はい、
もうこうこうこういう風な映画なんだよってことが頭に入って、
はい、
それを見に行ったら思ってた通りの映画だって、それ一番面白くないんだよねもうそれだと見なくてもいいわけだよ、
ね、そうですね、
そうじゃなくて違う、はい、なんかね自分が分かんないこととか嫌いなこととかなんかそういうことも含めて、ね、はい、なんかあるとそういう作品を見ると面白いことが起きるかもしれないなと思います、
はいはい、 それでは最後に好きな動物とその魅力をちょっと語ってもらってもよろしいですか。
予定してない話ですねもう一度お願いします、
はい、好きな動物とその魅力を語ってもらってもよろしいですか。
はい、それはもううちとかは猫ですね。
あ、私も猫です。
あ、よかった、猫派ですね、
はい、猫派です。
犬派じゃなくて猫派、
はい、猫派です。
もうわがままがいいですよね。
はい、わがままなんですよね。
もう飼って放題。
そうなんですよ、
全然あのこんなに可愛がってるのにというかスーッと抜けていく、
はい、
あのわがままさがいいですね。
本当ですよね。もう自分が甘えたい時に甘えるという、
そう
可愛いですね。
苦手なんですよね。
はい、う
ん、
それでは本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
とんでもないです。
本当映画本当見たいと思いました。
はい、
ぜひ見に行かせてもらいます。
え、ちょっとね、はい、ちょっとあのせっかくだから高校生の時ってしつこいけど、
はいはい、
ちょっと背伸びして、
はい、
やっぱり新しい自分の知らない世界の映画に挑戦してみるっていう、毎日じゃなくていいから、
はい、
1年に2回か3回ぐらい挑戦してみるといいと思う、はい、そうするとちょっといろんなことが起きるかもしれないです。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。